この前の時は12章の終わりが少し残ってましたので、今日は12章の終わりのところから13章ということですね。サムエル記の12章の18から13章、サムエル記の13章です。で、ここは今日のところ、残りのところですね。12章、これはサムエルの、告別、別れの言葉ということですね。これは12章のタイトルにあるようにですね、サムエルの告別の字とあります。もうこれで、世を去るという時です。で、いわば、遺言ですね。遺言のように人々に残していった言葉の中にあるわけです。で、この中で王を求めるということがですね、罪であるということで前の時に言われたわけです。で、その罪をですね、どんなに大きかったことをまず知りなさいということが前のところ17節にあります。これはいつも神様の恵みを受けるためには、私たちの心、魂が神様のあるべき道からどれだけ離れていたかということを知らなかったら、それは恵みもわからないわけです。一番の恵みっていうのは、そうした私たちのさまざまなことで間違ってしまっている、それを清め許していただくっていうことが一番の恵みなわけですね。それは心の一番深いところの問題だから、それ一番大きな恵みだから、だから一番大きな恵みっていうものはですね、そういって自分がどれだけ正しい道から外れてるかっていうことを知らなければそれは分からないと、そのまあ罪と言ってますけど、それを許していただくのは最大の恵みなんだから、罪が分からないっていうことであれば、その最大の恵みが分からないということになるわけですね。受けられないということになる。そういうことでですね、まずここでもサムエルが王を求め、みんながですね、本当は神様が王であるのに、目に見える王を求めたと、それが罪だということを知りなさいということは前の17節にあったわけです。そしてその罪の許し、そしてまた罪に対しては必ず裁きがある、罰があるということをですね、これは罰っていうのは単に苦しめるためでなくって、その苦しみを与えて罪が大きいということを知らせるために与えられるということですね。そこでサムエルは主に呼び求めてですね、雷と雨を下した、それぐらい神様の力が大きいということですね。自然をも支配する大きな力である神様、そしてサムエルがですね、このように祈り求めれば不思議なことが起こると。だからその時にですね、神とサムエルに与えられた力を見てですね、人々はみんな主からの力をもらったサムエルを非常に恐れたとあります。そこでそのような大いなる力を持ってですね、正しい道から外れたまま、背いたままでは必ず裁きがあるのだから、だから私たちが死なないようにと、これは罪っていうものを許されなかったら死んでしまうというぐらいに、この人々もこの罪ということの裁きを深く知っていたということです。現代の私たちはこんなふうにですね、罪の上に死んでしまうなんてあんまり思ってないんじゃないかと思うんですね。それぐらい大きな問題だということなんです。許しがなければ死んでしまう。だからパウロも前から学んでいるように、私たちはみんな死んでたんだと、許されてない状態はこれ死んでると同じだという、そういうふうに言われて書いてあるところです。そこで、だからですね、その一番大切な許しを与えてくださるようにサムエルにですね、祈ってくださいと、これがサムエルのですね、大きな特質だったわけですね。一番人間にとって大切なこと、それは 神様の前にそういったさまざまな汚れや間違いを取り除いて許していただくということだけど、それを助けるのがサムエルだったというわけです。まあ、これを取りなしと言ったりもしています。そういうふうにこのサムエルの大きな働きは取りなしにあったということがわかるわけです。で、こうしたこの取りなしということはですね、モーセもまたそのように民が砂漠の旅路において繰り返し罪を犯してきた、背いてきたために、いつもモーセの働きっていうのはその人々の罪が許されるようにと、そうでなければみんな滅んでしまうから、それに導くということと、もう一つはですね、伴っているのはいつもこれを取りなすということだったんですね。取りなすということは2つの非常に大きな要素になっているわけです。この点は人間的な導きでは決してできないことです。政治的な革命とかいう場合はですね、人々をですね、引っ張っていく、強力に引っ張っていくですね。日本の場合も、まあ、明治の維新の時にはですね、若い人たちがその要因を引っ張っていくということをしたわけです。けれどもですね、一人一人の罪を許すだなんていうのは全く彼らも知らなかったわけです。まあ、その点がですね、例えばヨーロッパで最大級の改革であったルターの改革っていうものはですね、その罪の許しっていうのは根本にあるんだということを聖書から発見をしたと。それが世界的な大きなうねりになったわけですね。世界、ヨーロッパ全体に伝わり、イギリスからアメリカにも伝わって、アメリカがキリスト教の国になる、まあ、そういうことで日本にも伝わってくる、そういうふうに非常に大きな運動になっていったわけです。大きな動き、まあ、そういうふうに、何らかの改革っていうことは本当の改革であるためには、いつもこのようにですね、罪を知ってそれを悔い改めるということはなければ、本当の出発点はできないということなんですね。この点はこの太平洋戦争、太平洋戦争の終わった後もですね、例えば原爆を落とされたと、アメリカが悪いとか言ってですね、それだけで終わってですね、日本がまずどんなに悪いことをしたのかと、本当の悔い改めということを中国に対してもなかなかしなかったわけです。いまだにですね、いや日本は悪くなかったんだと、まあ、そんなことを言ってるような自民党の政治家なんかもいろいろおるわけですね。あれだけたくさんのですね、爆撃をして、まあ、その実際の記録のフィルムを見たら本当に驚くと思います。日本でほとんどみんな見せてないわけです。この点は原爆とよく、原発とよく似てるんですね。本当のことは見せないわけです。まあ、そういうふうにですね、本当の悔い改めから始まっていないということです。まあ、そういうことで、日本もなかなかですね、改革ができないというところが、まあ、そこにあるんですね。ですから、このサムエルのこうした言葉ですね、やはり私たちみんながですね、よく考えてみたら正しい道から外れてるわけですから、そこを知って悔い改めて許して取りなしていただいてですね、許していただくと、そのために前にローマ書で学んだように、聖霊様、聖霊がですね、私たちのために苦しみを感じながら、うめきながらという言葉でありますが、非常に熱心に真剣にですね、聖なる霊が、これはイエス様と同じですね、聖霊様がそういうふうに私たちのために取りなしてくださっておるというわけです。これは目に見えないですけども、これはっきり霊的に目が開けている人はそれわかるということなんですね。まあ、そんなふうにこの取りなしということは、今ちょうどローマ書でもやっているように、この旧約聖書からすでにこういうふうに非常に大事なこととしてあったわけです。もうその点がですね、こういったことを知らない人との誰か人との関わるときに、関わり方の違いでもあるわけですね。普通はそういうふうに誰かが苦しんでいたら、そのことだけを思ってですね、助けてあげようとするっていうことです。 けど罪は全く変わらないわけですね。例えば病気になったら誰でもですね、その病気を早く癒されたいと。これ私でもそうです。人に苦しくったらこういったこと話もできなくなる、どこも行くこともできなくなる、早く癒してくださいって祈るわけですけれども、病気が癒されたからといって罪がきれいになったとは関係がないわけですね。また関係がないわけです、まあ、そういうことでですね、これは別なんですね、どんなに元気であっても罪がないということと関係がない。むしろ逆の場合もよくある。元気であるほど罪に気づかないということもたくさんあるわけですね。病気になったら病気になったで、そのことだけをずっと思ってしまって自分の罪を思うことは分からなくなるということもあるわけです。どっちにしてもですね、私たちは神様の前にですね、本当に正しいかどうかをつい忘れがちになる。元気な時も病気の時もですね、まあ、そういうことで、それを分かる人がいつもですね、元気な時も病気の時も大丈夫な時もいつもですね、罪が清められるようにという祈り、取りなしをする人がいるというわけですね。そういう働きをサムエルはいつもしてたということでもあるわけです。それで、これは3000年も昔なんです。で、この時から1000年ほど経って、キリストが来られてからですね、さっき言ったように、聖なる霊が信じる人には程度の多少割れ与えられた。そして聖霊様が私たちを取りなしてくださっておる。それを受ける、少しでも受けると私たちもですね、他の人をの罪が許され清められるように、そのためにまあ罪を知るようにというように祈るということですね。それが、そういう祈りが始まるということです。自分のことだけでなくってですね、少しでも自分の罪も清める。だけど他の人もですね、元気か病気かに関わりなく罪を知ってそれが許されるように清められるようにという取りなしの祈りということです。まあ、そういったことができるようにしてくださっているわけですね。本当はそういうことなんです。それは万人祭司と言われる。そのそう。祭司とは何か。これは取りなしをする人です。それを儀式的にということで、たくさんの人がしたですね、祭祀。動物、羊の血を流して注いで、そして人々の罪を清める。許しをもらう。それは取りなしだったわけです。だけどその祭祀もしばしばですね、腐敗して、ダメになる。滅んでしまうということもあってですね、また特別な人がこういうふうに呼び出される。ですね、こういうサムエルとかこの預言者もそうです。そういう特別に取りなしをする人としてですね、祭司がダメになったということもあるので、このような人が呼び出されて取りなしをしていったわけです。はい、まあ、そういうことで、この前のところですね、私たちもまたここにあるようにこの23節ですね、12章の23節、私もまたあなたたちのために祈ることをやめて主に対して罪を犯すようなことは決してしないと。このようにですね、この神様からの許しの霊をいただいている人ほど他の人のために祈らないことがまた罪だというんですね。罪。キリスト者は何のために選ばれたか、自分のためだけに選ばれたんじゃなくて神様の用のために選ばれた、それが聖とされたということだったということですね。そうしたらは私たちキリスト者もですね、他の人のために、少しでも一人でも二人でものために絶えず祈ることをやめて罪を犯すことはないようにということなんですね。この東北のような人たち、福島のような人たちもですね、その災害が終わるだけでなくって、その機会を通して罪を知って許されるようにというのが、まあ、キリスト者の祈りということです。一般の人の場合は元のように生活が元通りになったらいいの、それで終わりなんですけど、そうではないわけですね。生活もできながら元通りになり、また罪も知って許しが与えられるようにという、まあ、そういうことを最終的な祈りということにするわけです。はい、それで、 その最後の24節ですね。だからこのサムエルの別れの最後の言葉としてですね、そういう罪を知った上で、その上で主を恐れ、すべての心を持って、日本語ではこういうふうに心を尽くしと書いてありますが、英語、外国訳、言語もそうです。元のことをみんな全ての心を持ってということですね。心を尽くし、真実を持って主に仕えなさい。主がいかに偉大なことをあなたたちに示されたかと、そういうことを私たちにおいてもですね、神様の技をいつも知るようにして、神様の大きさを知らなかったら祈ったりもできないはずです。神様は小さいものだと思ったら神様に祈ったりしない。大きいと思えば思うほど、その神様に真剣に祈る、信じて祈るということになるので、神様がいかに大きいか、空の星を見ても太陽を見ても、です自然を見ても、何を見ても神様の力の大きさを知るように、また人間を、たくさんの人たちをこうして救ってくださる、心の中のものまで清めてくださる、そういういろんな意味での大きいことを知りつつ神様に従っていくと、まあ、そういったことなんですね。はい、まあ、こういうふうに何をもって最後に言ったのかということ、まあ、そういうことを心のことから学び取ることができるということですね。それから今日のところですね、サムエル記上の13章のところ、ここのところは、さっき読んで、いただいたところですね、これはですね、このペリシテとの戦い、これはいつもいつもこういうふうにあったんですね、これは3000年も前なんです。ところが現代でもパレスチナですね、この日本語でペリシテと言いますが、これはパレスチナのことなんです。発音が随分違うから同じとは思わないぐらい違うんですけども、ペリシテってのはパレスチナのことなんです。でパレスチナ問題、今でもこのように3000年前と同じようにいつも戦いが起こっているという、非常に残念な、そこに住む人たちは非常に気の毒な状態が続いておるわけですね。でこの時にですね、旧約聖書の場合にはこういうペリシテっていうのは神様を信じる者を攻撃するっていうですね、いわばサタン的なものとしてそういうふうに見なされてあります。で現代の私たちはそういうふうに、特定の民族はサタン的なもの、そんなことはもちろん全くないんですね。旧約聖書においてはそういうような位置づけがされておったということです。現代では我々の戦いは特定の人や組織でなく霊的なものだというふうに新約聖書では書いてある通りです。でここでですね、その戦いの時にサウルはサムエルが命じたように7日間待ったんだと、7日間待ちなさいと、それから焼き尽くす捧げ物を捧げると、いうことが前のところで言われとったんですね。で、このことがですね、何でもないようなけど、これは非常に大きなことに今つながっていってしまったわけです。で、7日間待ちなさいと言われた。で、待って待ってしたんだけど、サムエルはここのところに来なかった。なかなか来なかったから、兵たちはもう帰り始めたと、散り始めたというようなことがあります。それでですね、この兵たちが散ってしまったら、もういっそこれは負けるのは確実だと。この5節にあるように、敵はですね、ペリシテ軍はですね、戦車は3万。騎兵は6000とか、兵士は海辺の砂のように多かった。イスラエルの人たちはもう自分たちもダメだと。もうここで洞窟とか岩とかいろんなところに逃げてしまってですね、もうどうすることもないと。そして、一部の兵はサウルの後でついて恐れ、おのろいていたと。この人たちまでさらに、もう離れ逃げていこうとしてた。もうこれは終わりだと思ってですね、こんなに海の砂のような兵がいっぱい取り巻いて、自分を守ってくれる人ももう帰り始めたら、もういよいよ怖くなったわけです。それでですね、この 焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を、これをすればですね、祝福がもらえると、力もらえると思ってですね、これはサムエルがすると言って、待っていなさいと言われたんだけど、もう来ないんじゃないかと、来ないと思ってですね、そして捧げてしたら、その時にですね、この実節に終わったちょうどその時サムエルが来たというわけです。そうしたらサムエルは、何をあなたはしたのかと。もう兵が私から離れてしまう。もう約束した時に7日、1週間って言ったのに来てくれないではないかと。で、軍はですね、いっぱい来てると。もう絶対絶命終わりだと思って、こういうふうに自分でもしたんだと。と言ったらですね、このように主に捧げ物をして祈り願いをしてなかったと。そうしたら13節でとってもこう今の我々には意外なようなことですね。これは愚かなことだと。主が与えになった今しを守ってたら、主はあなたの王権をイスラエルの上に確かなものとしてくださったのに、今となってもあなたの王権は続かないと。もう捨てられた。あなたがこの約束をですね、神に前で誓った、こういうふうにしなさいと、しますということで、それを守らなかった。と言ってですね、このように一週間ギリギリまで待ってたんですね。待ってて来ないと思ったからもうした。何か悪いことをしたんではないように見えるはずです。それなのにこんなふうにですね、これを元になって、この王権がですね、もう壊されていくんだと。いうような非常にこう意外なことがここで書いてあることです。で、これは一体どういうことなのかと言えば、これほどですね、危機において、特に指導者においてはですね、神様の言葉を待ち続けると。祈って待ち続けるということが非常に重要だっていうことをですね、まあこういう形で言おうとしてるんですね。まあこのことは、私たちもですね、いろいろ考えていますと、いろんなことはですね、これと関係ないことじゃなくて、待つことができないからいろいろ起こってしまうということを私自身もいろいろこう思い出すことがあります。何かを言うべきことでもですね、しばらく待って祈ってですね、そうして言うということなくて、感情的に言ってしまったり、その時に自分の考えで言ってしまう、あるいはしてしまう、そういうことがあると本当に後は良くないということもしばしばあるんですね。これは誰でも考えられています。少し待ってから、あるいは書くことでもそうです、1日2日とか置かないとですね、後から印刷してできてみたら、あ、ここのとこはカットしといた、ここのとこは余分だとか繰り返してるとか、そんなことあるんですね。時間をかけて待つということはどんな場合でも、特に信じる人にとっては非常に大事だということなんですね。いろんな問題、人間関係の万事大体そういうことです。本当に良いものをですね、道を、あるいは言葉を待ってないということから、いろんなことが起こってしまうということです。これは創世記でもですね、一番最初の頃に、本来は自分が後継ぎでもらうべきものをですね、失ってしまった。それはエサウとヤコブというのがあったですね。もう外で、漁をしてですね、そしてもうなんかペコペコと帰ってきた。そうしてですね、その夕食を待てなかった。これは何でもいいからくれと。で、ヤコブに、食事をもらったと。急いでですね、もらったと。自分のお腹が空いた、疲れたということを少しでも待って我慢をしとったらですね、そんなことはならなかったんですね。そういうことで待てなかったと。目の前にある食べ物を欲しいと。まあ、そういうようなちょっとしたことのために、大きなものを失ってしまったわけです。まあ、そんなふうに書いてありますが、あの時にこんなふうにですね、簡単にですね、していいんだろうかと、少し立ち止まって祈るとかしたら、そういうことはなかったということでもあるわけですね。 これは待つということは祈りということと忍耐ということと、まあ、直接結びついておるということですね。ですからここのこと自体はですね、なんか遥か昔で関係がないと、このサムエルだとかサウルだとかですね、でなんか物語として、あ、面白いなって思ってしまいがちなんです。面白いなだと他にもいっぱい本あるわけです。ですね。で、私たちと関係がない読み方をして面白いと言ったんで、何も読んでも読まなくてあんま意味がないわけです。いくらでも面白い読みもあるわけだから。今の私たちと何の関係あるかと、それをですね、しっかり受け取って初めて読んだということになるわけですね。ここもそういうことなんです。この人間同士でも本当にそうだと思います。信仰と希望と愛というのがあります。そしてパウロが言ったように、愛は忍耐強い、言い換えたら待ち続けることができるというわけですね。待てないというのはやっぱりこれは愛がないということになる。そういうことのためには神様を信じなければですね、神様が時が来たらしてくださるという神に対する信仰がある。そしてさっき言ったように自分の一番大事な罪が、まあ、良くない悪いものが許して捨ててくれたと、その感謝の念がまず心にあればですね、他のことも、まあ、許そう、あるいは待とうという気持ちになって、自分が正しいと思ったらですね、待ったりしない、今さばいてしまえと、やっつけてしまえということになるわけです。そういうふうにですね、この信仰と希望、希望っていうのはこれ待つっていうことですね。どんな悪いことがあっても待ち続けるっていう、そういう意味でですね、神様がきっとしてくださるっていうその時を待つ、これも希望ということです。で、愛というのはさっきもように、愛は直接この忍耐強い、待ち続けるっていう、そういう側面がある。ですから、こういうふうにこの何かに関してですね、私たちが待つこの姿勢っていうことは非常にこの日常的なことであって、こんな昔の物語で面白いって言ってるような問題ではないということなんですね。そういうことがまあ分かります。それでこの主の祈りも大体ですね、その待つ姿勢があるわけです。御国を来てください、待ちますっていうんですね。いつまででも待ち続けますと。マラナタ、主よ来たりませ。ということですね。どんなことがあっても、どんなこの世の中が戦争があろうと、地震があろうとですね、神様は必ずイエス・キリスト様を再び来させてくださると。ですね、どのような形で、来られるかわからないにしてもですね、その前触れがいえば聖霊様としてもう来られたわけですね。聖霊が来て、そしてそれを確信してくださ、確信させてくださるということです。そんなふうにですね、この待つっていうことと祈りというと、耐え忍ぶということと常に関わっておって、でその待つのは非常に長い期間でも待つっていうのは聖書を見たらわかります。何かを私たちが待つ、これは自分の家族が信仰を持つように、あるいは自分の仕事上で、あるいは関わる人が、知ってる人が、あるいは信仰を与えられるようなところを待ち続ける、諦めないでですね。それは我々の生涯でも、60年、70年かもしれませんが、桁が違う、700年というのを待ち続けた。これがイスラエルの民だったわけです。今、遊廃でしているように、イザヤは700年ほど前なんです。イエス様よりも。その700年というですね、ものすごい年月をずっと一貫して待ち続けたんですね。そうしてその700年も後になってイエスが実際にキリストが来られたわけです。それから見ても分かりますように、ものすごいその待ち続ける、同じことをですね、そんなことを他のどこの民族が言ったしただろうかとですね、全体と一つのことをですね、完全な神の子イエス・メシアが来られるんだということ、ずっとそこに的を絞るようにして待ち続けた民ということができるわけです。 まあ、それにこのこうした集まりもですね、それの縮図ではあるので、イエス様来たりませ、初代の教会はいつもですね、主よ来てくださいっていう祈りを一つに的を絞って祈っておったんですね。マラナタ、まあ、そういうように、待つということもいろんなこのことがある。はい、それで、それで、この最後のところですね、マタイ の, あの24章の13節にもそういうことがあります。マタイの24の13にもですね、このようにこの世の終わりの時のことですね、多くの人の愛も冷えるような、そういう非常に、まあ、暗いような時代も来る。しかし最後まで耐え忍ぶ、これはさっき言った待ち続けるということですね、待ち続ける人は救われると。まあ、このぐらいですね、この問題はずっと、まあ、記されているということですね。ですから今日の実際の大きな問題になっておるですね、特に日本に54個もあってですね、世界一地震もたくさん起こる、そのただ中で54も密集しているというのは世界随一なんですね、まあ、断然随一に密集している、まあ、そういうところの中 ですね、神様がこういったものを撤廃してくださるようにと、そして神様をみんながこういう機会にですね、知るようにということを待ち続けて祈るということもですね、私たちの大きな課題、課題だと思うわけですね。はい、以上です。